価値観の枠バリューディターミネーションの回答を今手元に用意してください。あなたにとって1位の価値観、2位の価値観、3位の価値観というように、3つの、価値観が明確になっていると思います。その一つ一つの価値観について、これから紹介する4つの質問を使い、深掘りすることで、あなたが何を求めているのかということをさらに、はっきりと、認識できるようにしていきます。まずは1位の価値観から見ていきます。その価値観は具体的にどういう意味なんでしょうか？一つ目、A の質問をその価値観にしていくんです。僕のケースで説明すると、1位の価値観、病気を治すっていうふうに出てきました。これに A の質問を適用します。それは具体的にどういう意味なんでしょうか？病気を治すって、僕にとってはどういう意味なのか？で、この質問をしたら、体が癒されることであるという答えが出てきました。そしたら今度、次の B の質問を同じようにしていきます。それによってあなたは本当は何を得たいのでしょうか？病気を治すということによって、僕は本当は何を得たいんだろうか？でね、この質問をしたことによって分かったのは、もちろん自分自身の病気を治したいというのもあるんだけれども、その病気を治すことによって、病気を治すことができたら、その同じやり方を使ってね、人の癒しに貢献することができるって僕は考えていて、で、そっちの方をね、本当はしたいんだということが分かったんですね。つまり、自分の病気を治すことが、人の病気を治すことに役立つから、むしろ、そっちの方をしたくて、その病気を治したいと思っている。つまり、自分の病気を治すことよりも、他者の病気を治すことができるようになることがね、すごく僕にとって求めていることなんだということがわかりました。で、同じように今度3つ目 C の質問をします。どんな目的のためにそれをしているんでしょうか？病気を治すってどんな目的のためにやっているんでしょうか？で、これもね、同じですね。他者の癒しに貢献するために僕は自分の病気を治したいと思っているんです。で、この質問をね、したことによってそれが出てきました。そして、D、どうなったらあなたは満足するんでしょうか？病気を治すって、どうなったら満足するのか？自分の病気が治ったら満足なのか？でね、この質問したらやっぱり違うんですね。自分の病気が治って、その方法を使って人の病気の、治すお手伝いをできて、その人が治ったら一番僕満足なんですね。だから D の答えもここ同じになりました。こんな風にして4つの質問を使い、その1位の価値観、2位の価値観、3位の価値観を深掘りしていきます。そうすると、その価値観の中に、そのね、ある、あなたが本当に意味していることがこう浮かび上がってくるんですね。ですから今ね、紹介したような例の通りに、一つ一つの価値観に順番にこの質問をすることによって深掘りしてください。そして、1、2、3位の価値観、すべてに対してこの4つの質問をして答えを書き出すことができたら、まあ、やっていくとね、まあ、こんな風に出てくると思うんですね。そうしたら、今度は自分にとって特に惹かれるものにチェックを入れていってください。やっぱり僕の場合は人の癒しに貢献したいってすごく強く思っているっていうことが、この深掘りのワークをして分かりました。この3位の悟りを開くっていうね、価値観も、この4つの質問をしたことによって、自分自身が悟りを開いたら満足するんじゃなくて、その悟りを開くことができたら、そうなったらですね、ヒーリングの達人みたいになって、最大限に人の癒しに貢献できるから、悟りを開きたかったんだっていうのが分かったんですね。つまり、悟りを開くことが目的じゃなかったんです。あくまでも、その病気を、自分の病気を治すこととか、その悟りを開くっていうのは、 手段に過ぎなかったんですね。本当の目的っていうのは人の癒しに貢献することだったんです。で、それを一番僕は求めていて、そのために自分の病気を治すことが必要だし、悟りを開くことが必要だって考えていることが分かりました。ではね、あなたにとってそのね、書き出してある価値観、本当に意味することって何なんでしょう。このね、4つの質問を使って明確にしてください。では実際にやってみましょう。これまでたくさんのワークに取り組んでいただきました。今その回答を手元に用意してください。そして上からね、ずっとこう見ていってほしいんですけれども、あなたにとって特に大切で価値が高く重要なことを表す言葉、キーワードをそのね、書き出した答えの中から抜き出してほしいんですね。そしてそれを抜き出すことができたら、特に、まあ、心が惹かれるものにチェックマークを入れていきましょう。心にね、響く表現を探してください。まあ、例えば僕のケースで言うと、人の癒しに最大限に貢献するっていう言葉、すごくこう、心に響きますね。これ本当にしたいなと思ってます。で、ヒーリングの達人になるっていうね、言葉も僕にとってはとってもこう、心からね、こう惹かれるものの、を表す表現です。本当の自分に目覚める、まあ、悟りを開くっていう言葉よりも、僕にとっては本当の自分に目覚めるという言葉の方が心に響きます。あとね、自分を癒すっていう言葉も僕にとってとっても、まあ、響くキーワードなんですね。こんな風にこれまでのワークの回答を見直して、特に大切だという思うキーワードを抜き出し、そしてその中からね、特に惹かれるもの、心に響くキーワードを、にチェックを入れてください。で、ここでね、言葉をこう修正してもいいですよ。その書いてある言葉よりも、こっちの方がもっとね、しっくりくるなっていう言葉があるんだったら、それにこう修正しても結構です。で、このね、最終的にチェックマークを入れるキーワードの数は、まあ、多くても5つくらいかなと思います。まあ、3から5個ぐらいのキーワードに絞り込んでください。では実際にやってみましょう。はい、では次のワークに行きます。前回のワークでキーワードを、まあ、3から5個を特定していただきました。今度はですね、そのキーワードを使ってミッションステートメントを作っていきます。ミッションステートメントというのは、あなたの人生の使命、目的を表す、簡潔な、まあ、センテンス、文章のことです。そのね、キーワードを組み合わせることによって、そしてそのね、キーワードに他にね、言葉を付け加えても結構ですので、まあ、ちょっとこう、切り張りするような感じで、心に響くミッションステートメントを作ってください。僕の場合、最終的に抽出した、特定したキーワードは、人の癒しに最大限に貢献する、ヒーリングの達人になる、本当の自分に目覚める、自分を癒す。で、この中で、まあ、考えるときのね、まあ、ミッションステートメントを作るコツなんですけれども、どれが目的で、どれが手段なんだろうっていうちょっと視点で見ていくといいと思います。で、僕の場合は人の癒しに最大限に貢献するっていうのが、最終的な目的なんですね。これが最高価値観です。で、このヒーリングの達人になる本当の自分に目覚める自分を癒すっていうのは、まあ、手段なんですね。なので、そういうふうな観点からこれをミッションステートにまとめると、自分を癒して本当の自分に目覚め、ヒーリングの達人として人類の目覚めに最大限に貢献する。これね、もう言った瞬間にこう涙が出てくるんですよ、僕。これ本当に心に響くキーワードなんですね。これ本当に決まると、もうね、わかるんです。本当にこれがしたいことなんだって。まるで自分自身の魂がね、そうそうそれって言っているかのように、 こうね、内なる声がね、そうだよ、それだよ、それをやりたいんだよっていうことを、まあ、感覚的に教えてくれるんですね。そんな本当に心にね、響くミッションステートメントをぜひあなたにも作ってもらいたいと思います。ではね、その特定したキーワードを使って、あなただけのミッションステートメントを、作ってみてください。では、やってみましょう。